ちょっと早変わりで聞いてきました。本当に鳥なしのお祈りをありがとうございました。一言お祈りします。天のお父様、御からの教会の守りと祈りを受けて、本当に祝福された明けの時を導いてくださってありがとうございます。取り出してくださった皆さん、御からの教会の方々に本当に主に会って御心の証ができますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。本当に取り出しの祈りを心からありがとうございました。1997年にカンボジアの孤児院ができて、ルス前田さんがカンボジアに行ってから15年経ちました。でも伊沢牧師はもう10回以上なんでしょうか、ちょっと数え切れないぐらい個人に行ってきたんですけども、私はまだ一度も行ったことがなくて、本当に写真 の、 あの子供たちしか知らなかったんですね。で、まあ、今回も一人まだ行って帰ってくるんだろうなと思ったんですけど、ふと数日前に出発する日が9月14日で、個人に入る日が10月15日だったんです。で、私の誕生日だったんですね。で、神様はまさかもしやもし行かせてくれるなら行かせてくださいと一言祈りました。そしたらですね、遠くにいらっしゃった牧師さんがなんか全然関係ないところから振り込んでくださって、そして費用が与えられまして、本当に本当に夢のような日々というか数日間を過ごさせていただきました。で、長女のめぐみがですね、今フィジーに行ってるんですけども、一生懸命働いてくれたお金、一月の3分の1ぐらいをお母さんの誕生日プレゼントにって送ってくれたので、それで行くことができたんですね。で、私一人ですね、本体伊沢牧師たちは韓国経由で芦屋根経由で行きましたが、一人だけ切符が遅かったので、まあ、安いチケットだったので中国で一泊しなくちゃいけなくて、今大変な状態ですね。で、本当に一人女性で行くのは危険ですし、派遣ではありえないということで、ダニエルが、長男のダニエルが、まあ、大学の単位を落として授業をすっぽかして来てくれました。で、その長男と長女というのは20年前にまだ赤ちゃんで、紙おむついっぱい積んで派遣に行った赤ちゃんだったんですね。それが今はね、こうして支えて私を送り出してくれるくらいになったのを、本当に私はですね、今回感無量というか嬉しく思ったんです。というのも、一人の子供たちがこう成長していく過程、いろんな反抗期やいろんな大変なところを通って、やっと落ち着くまでにですね、すごい戦いがあるんですね。で、私はもう8人でもう自分の教育を超えていましたので、もうあとは野となれて山となれとか、もう神様勝手に自由にしてくださいっていう感じだったんですけど、ルスさんはですね、その4倍、30数名の子どもたちを一手に抱えて、しかもいろんなところを通ってきている傷んでいる子どもたちの思春期反抗期の一人一人にこういろんな問題があるわけですね。それを一手に抱えて、お薬の必要な子どもたちにはもうきちっと時間が来たらロクちゃんって飲ませないといけないし、学校にも送らないといけないし、その学校がいろんな学校を全部一人で送って、しかもですね、道路はですね、逆走してくるわけですね。車がですね、対向車線の中に車どんどん入ってくる中、こう突き抜けながら、というかルールが後でできたそうで、ラインが後から入ったので逆走するのが普通だそうなので、そういう中で、ね、本当に一人で精一杯ですね、奉仕しておられました。で、その中で伊沢牧師が、まあ、一人一人の子どもたちに時間をかけて祈り、その問題をこうミニストリーをしていくっていうのは今回目的の一つだったんですけど、私はですね、日頃こう予言の訓練をしっかりしていないこの不忠実の家にですね、何の助けにもならず、なんかこう気の利いた示しも捉えられず、それすごく反省点だったんですね。で、まず子どもたちのために祈るよりも前に祈りを引き込んでしまわれて、マスルスさんのために祈ろうっていうことになりました。で、本当にそういう状態ですので、焦点とかも一人でずっとやっぱりする力もない中で戦っておられましたので、もう一人ですね、誰か一緒に祈るスタッフがいて、その抱えている問題の全てを神様とこう持っていけたらどんなにいいだろうと、 思いました。で、もう一つはですね、年齢が私と似ていて、もう50代を超えました。ので、今まではもう無理が効いたんですけども、ある時は意識を失ってしまって、一人でですね、倒れてしまった時もあったそうで、そんな時にですね、本当に後継者が欲しい。その政府関係のこととかを全部こう理解していて、自分が倒れても、自分が万が一の時にでも、こう、分かってもらえる人が欲しいっていうことを言っておられました。で、そういう中で、私にできることは何があるんだろう、こうぐーっとこう、なんていうかね、こう、まあ、うつ状態になった子どもたちもいましたので、そういう子たちにどうしてあげたらいいんだろう。そしてですね、夏休みでしたけれども、あるこの狭い中から一歩も出れないんですね。というのはスタッフがすごく少なくて、スタッフほとんどの人たちが紡績工場、ものすごくいいお給料なので、そちらにみんな行ってしまって、働く人が少ないので、ルシさんはそういう状況ですので、子どもたちを出してあげれないんです、外に。そう、危険もあってですね。だから夏休み期間中ずっとこの中にいたんです。で、まあ、どの国も同じですが、携帯とかインターネットとか若い子どもたちは今どうしても必要になってきてるんですが、一人与えたらみんな与えないといけないですね。ですから、それもかなり難しい状態で、子どもたちからしたら本当にその思春期をどう乗り越えていくかってところだったんですが、私何ができるんだろうと思った時に、ふとですね、この状況をこうパーンと弾くような賛美ですかね、子どもたちが賛美隊として、こうとにかくできたらいいんじゃないかと思って、イザヤ牧師にお願いして、3日間ですね、一緒にゴスペルをしました。で、ただ立って歌うだけだった子どもたちに、ステップをトライしてもらいました。で、幸いなことに山里ゴスペルクラブと同じレベルでしたので、 いつも本当にステップしたら叩けない、叩いたらステップできないっていうようなレベルで、私たちはいつも戦ってきましたので、 その本当に低レベルなことがまた幸いしまして、その同じところでですね、この4拍子をですね、なんか特別なリズムだそうです。シーバ牧師に言わせると、カンボジアのちょっと普通じゃないのが入っているリズムだそうなんで、この4拍子を1、2、3、4でちゃんととにかく覚えていただいて、3つぐらいステップを覚えていただいて、そして元気な曲じゃないといけないと思ったんで、リジョイスと、それからネバワリ、トライしてもらったんですね。もう本当に弾けて、男の子たちのパワーですね、もうすごいいいリズムなんですね。で、悩む必要はないっていう子は女の子。あんまりたくさん覚えきれないから、必要は要はんだってか、そこら辺がなんかこう裏声になひっくり返って、子どもたちをお笑いしながら、そして男の子たちは神様がと思うに、そのガトーってのが歌えないんですね。で、みんなバラバラバラっとなるわけです。そこまで構えててガトーってのが全然できないんですね。でも本当に大笑いして、みんなひっくり返るぐらい笑って、一生懸命覚えるんだけど、なかなか日本語わかんないっていう中で、もう大爆笑っていう感じで、そこを映像で撮ってて欲しかったなと思うんですけども、で、まあ、この後ちょっと出てくるんですが、カメラの前になるともうシャイなんですね。なんかもう、ビッグスマイルって言うんですけども、さっきまでの笑顔がどっかに飛んでっちゃってるんですけども、なんか本当にごし賛美の力っていうか、そういう圧迫した状況、抑圧された状況をこう吹き飛ばすような力を感じて感謝でした。この後ですね、まあ、きっかけだけだったので、私が教えきれるのはその範囲、そのピースだなと思ったんですけども、こっから先はですね、他の方々が、あの人が来てくださったら、この人が来てくださったらっていうことを思いました。この後ですね、英語ができる方とか、いろんなことできる方いらっしゃると思うので、ぜひ行ってですね、助けてあげていただければと思います。最後はですね、なんかこう、ものすごくシャイで、最初はこう心開けないんですが、途中からですね、もう子供の洪水でですね、ギューってこう抱きしめてくるんですね。で、もう本当に愛情を必要としてるんだな、だからこう抱きしめてあげるっていう、ただそれだけでも言ってあげてほしいなっていうことをすごく思って帰ってきました。一人一人名前も 結びつかなかったんですけども、ようやく写真ではない生きた生身の子供たちっていうのが分かって、個性的ですね、面白い子供たちがいっぱいいてですね、子供がいっぺんに28人増えた気がして帰ってきました。でぜひですね、私はもう7時半になるときちっと各部屋で手をつないでお祈りをして暗唱成功するっていうのも確立されていて、もう確実にそれをきちっとなされているんですね。で私はもうゴッドブレスユーぐらいしか言えなくてですね、本当にもっともっと英語を勉強して内面的なケアまでできる方々も言っていただければいいなということをすごく思って帰ってきました。本当にたくさんの方でまた行きたいと本当にぜひ思っています。感謝します。天の父様、この証の時をありがとうございます。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。